Spinner。
翌朝、私はよく眠れないまま1階のリビングにやってきました。すると後輩の部員たちが声を潜めて喋っていました。
いや本当に見たんだって。俺だって夢かと思ったけど絶対そうじゃないんだ。本当に夜中の風呂場に出たんだよ。
桜井くん、何が出たの？
浅見先輩。
ねえ詳しく教えて。
ああ私は桜井くんという部員からその時の出来事を聞くことにしました。
昨日俺夜中に暑くて目が覚めたんです。ほらここってボロい扇風機しかないじゃないですか。
うん。
それでシャワー浴びようと思って風呂場に行ったら浴室に誰かいる音がしたんです。
音？
浴槽に浸かる水の音です。だけど浴室は真っ暗で変だなって思って、それで俺ドア開けたんです。そしたら中には誰もいなくて。
それって
みんな酔ってただけだって言うけどそんなことないんです。だって俺昨日撮影でヘトヘトになってほとんど飲まずに寝たんですよ。
じゃあ浴室にいたのは？
きっと。
え、まさか。
彼が見たのは昨日の夜中私がプールで見た男と同じようでした。私はそのことを桜井くんたちに話しました。すると。
でも
何か心当たりでもあるの？
いや、こういうのはあんまり信じたくないんですけど、このペンションに来た時から気になってたことがあって。ここって各階に風呂とトイレと台所がありますよね。
うん。
それに庭にプールがある。それでこのペンションはプール、洗面所、台所、トイレって四方を水で囲まれてるんです。
囲まれてたらどうなるの？
水っていうのは非常に霊的なものと結びつきが強くて出やすいって聞いたことがあります。
え、出るって幽霊か？
桜井くんは真剣な表情で小さくうなずきました。その顔を見て私の脳裏にある出来事が思い出されました。光太郎くんと凛子ちゃんのショットに映り込んだあの男ももしかしたら。そう思うと私は全身が震えました。
よし撮影始めるぞ。
はい。
そして私たちは撮影を開始しました。
あ、じゃあそこ、そこ。
アサミ、カメラ壊すなよ。
はい、うん、大丈夫。
私は撮影に集中して夜中の出来事や桜井くんから聞いた話などをできるだけ考えないようにすることにしました。
はい、はい、
まずは台所で主人公とヒロインが話し合うシーンから撮ろうか。小太郎くん、凛子ちゃん、流しの前立って。
はい、
はい、
古い作りの台所なので流しと調理場の周囲がステンレスで囲まれていました。
あ、そうだ、前からやってみたかったことがあるの。
なんだよ。
構図や光の具合を決めるためにインスタントカメラで光太郎くんを撮影してみたいの。
うん、まあやってみたいならやっていいよ。
本当？じゃあ光太郎くん、流しの前に立ってみて。
はい、これでいいですか？
うん、そのままでお願いね。じゃあ撮るよ。
その時でした。突然何かが割れる音がしたのです。
今のって
昨日フィルムの映像を見ていた時に聞こえた音と同じでした。しかし周りに割れるようなものはありません。私たちは不思議に思いながらも改めて写真を撮ることにしました。
じゃあ撮るわね。
はい。
どうしたの、怯えたような顔して。
いえ別に。
そう、行くわよ。
どうだ？
ちょっと待ってて、もうすぐ絵が浮かんでくるから。
私は徐々に浮かび上がってくるその写真をみんなに見せました。だけどその写真には。
何これ？
光太郎くんの背後のステンレスの壁に インスタントカメラのストロボの光が反射していました。その反射の陰影がまるで人の顔に見えたのです。
男の人の顔だよな。
いや、リンコちゃんどうしたの？
戸惑う私に光太郎くんがこう言いました。
これは亮だよ、田中亮だよ。
やっぱり亮さんだったんだ。
ところで春菜さん、山口さん、インスタントカメラってわかります？
ポラロイドカメラのことですよね。
ポラロイドっていうのはね、会社名なんですよ。
あれだ、チェキみたいなやつです
。そうチェキもインスタントカメラなんですよ。うん、昔はね、もっと大きいやつが一般的だったんだよね。それでデジカメとか今みたいになかった時代は、撮ってすぐに見られる写真といったらインスタントカメラだったんですよ。
インスタントカメラ以外は撮ってすぐ見られなかった。
うん、見られない。もういっぱい現像出して何日か経たないとね。
そうそう、もうとにかく、フィルムっていうのやつ、ネガっていうものがあって、
はい、
そのネガをまずその作って、そのネガから紙焼きっていうものを作るんですけど、
ネガとポジですよね。
そう、ネガとポジっていうかね、うん、でそれは要するにその撮った写真のフィルムをカメラ店に現像をお願いして、うん、それでネガが作られて、そのネガからその紙焼きが作られてくるっていうのがそのまあ一般的だったんだけど、今もう結局ね、もうネガも何もね、
昔いちいちお金かかったわけですよ、そう現像焼き付け、
時間もかかるしね。
いや、写真ですらそうだったんですね。
でそれが昔はインスタントカメラだと撮ったその場でその写真が見れるんで、
ウィーンって出てくる。そうそう、注射器が出てくるじゃん。注射器ウィーンって出てくるの。
口からね、なんかベロが
ウィーンってね。あれはでもなんかちょっと近未来的でね、かっこいいなと思ってましたけどね。
そう
藤原さん、シュガーポットってわかります？
砂糖入れですよね。
あれは時代からいくと、一回傾けるとスプーン一杯分と同じ量の砂糖が出てくるやつ。
ピンポーン。
正解。
それがね、昔のファミレスには置いてあったんですよね。でも今ほら、砂糖っていうと小袋に入れてあるでしょ。
そうですね。
でも昔はシュガーポットっていうのがあって、グラニュー糖が入って置いてあったんですよ。
なんか今だと醤油差しぐらいでしか見ない気がします。あの1回分の
量。ああ、そうか。あ、
スプーンとかの方が多い気が。でそれがこの続きと関係あるんですね。
じゃあ続きを読みますね。
私たちは撮影を止めてリビングに移動すると、リンコちゃんを落ち着かせ、光太郎くんから話を聞くことにしました。
みんなを不安にさせてはいけないと思って黙ってたんですが、
光太郎くんは中学時代からの親友である田中亮という男の子のことを話し始めました。
亮には大学に入ってから付き合い始めたリンコちゃんのことも紹介してて、週末はよく3人で遊んでたんです。
りょうさんは高校卒業後、就職をして車の整備士の仕事をしていて、大学生活を楽しんでいる光太郎くんとりんこちゃんを羨ましがっていたそうです。特に自主映画を作っていると聞き、魅力を感じたらしく、仕事をすっぽかして合宿に自分も行きたいと半分本気のような冗談を言っていたといいます。
だけど数週間前、車で事故を起こして死んでしまって、
私も光太郎くんもすごくショックでした。だから映画の出演を断って、合宿の参加もやめようと思ったんです。でも光太郎くんが亮さんの弔いになる気がするって言って、それで合宿に参加することにしたんです。私もその方がいいと思ってました。だけど
何？実はここに来る前からおかしなことが起きてたんです。
ここから先は光太郎くんの体験談です。
いらっしゃいませ。
僕たちは車で合宿に向かう前に食事をしようと思って、家の近所のファミレスに寄ったんです。その店は僕たちが寮とよく訪れていたところでした。
こちらの席でお願いします。
え、ここって？入店した僕たちが案内された席は、亮と3人で来た時によく案内される席でした。
光太郎くん。
え、あの別にいいだろう。
わざわざ席を変えてもらうのも悪いと思って、僕たちはその席に座ることにしました。だけどしばらくして。
お水をお持ちしました。
え、
ウェイトレスが持ってきた水はなぜか3つでした。
あの僕たち2人だけど。
あ、すいません、間違えました。
ウェイトレスは少し不思議そうな顔をしてコップを1つ持ち帰りました。
コタロ君、今の何だったの？
よくわかんないけど、ただの勘違いだろ。
僕たちがそう思っていると注文をしたコーヒーが運ばれてきました。
今度は2つだね。
そりゃそうだよ。うまい。
私たちはブラックで飲むけど、りょうさんだけは砂糖を入れたわよね。
え、ああそうだったな。
僕たちはりょうと来ていた時のことを思い出して、テーブルの上のシュガーポットを懐かしく眺めました。突然シュガーポットが一人でに割れて、中のシュガーがテーブルに広がったのです。
何なのこれ。
わかんないよ、わかんないけど。
結局僕たちは食事をする気になれずに店を出ました。だけどその後ペンションに着くまでの間、ずっと自分たちの車に誰かが乗っているような気配があったんです。
それってつまり。
そんなこと本当にあるのかよ。
わかりません、僕たちも気にしないでおこうと思ったんです。
だけどフィルムの映像に入っていた音やインスタントカメラの写真を撮ろうとしていた時に聞こえた音はシュガーポットが割れる音とそっくりだったらしいのです。彼らと共にリョウさんの霊が一緒に来てしまった。私たちにはそう思えて仕方ありませんでした。その後監督のユウスケ君が高熱を出して寝込んでしまい、結局映画は完成しませんでした。私たちはインスタントカメラの写真と人影が写っていたフィルムを神社に持っていきました。そしてお祓いをして丁重に処分してもらいました。光太郎くんも凛子ちゃんも亮さんが自分たちを恨むなんてことは考えられないと言っていました。でも亮さんは
家庭の事情で高校卒業後に働きに出るしかなく、光太郎くんのことを本当に羨ましがっていたらしいです。それがマイナスのパワーを生んでしまったのでしょうか。私にはよくわかりません。
あれ、恨みじゃなくてもこういうことって起こるんですね。
そうみたいですね。あの思うんですけど、今生きてる人でさえ生き霊となってね現れるみたいな話ってよく聞きますけど、それが死後の人だった場合なんていうのは、もしねこの方みたいに強い念とか思ってたらちょっとマイナスのパワーでこう出てきてしまうっていうこともあるのかなと感じましたけど。
そうですね、なんか自分が霊になったらって考えると寂しいですけど、羨ましいなと思ってくっついてったら、当時の仲間からすごい怖がられるっていう、
そうね、寂しいよね。
すいません、すいません、実はこの話僕の後輩の話なんですよ。
え？
いや僕の後輩の体験談なんですよこれ。
ええ
、ってことはわざわざメールを送るように指示したんですか？
いやいやいや、そうじゃなくて本当全くの偶然ですね。
え、じゃあこの合宿に参加されたんですか？
はい、はい、いやただ僕はこの合宿遅れて行ったんで、
はい、
リアルには体験してないですけど、そのポラロイドの写真とか見ました、
あ実際に、
うわ
顔になってましたよ。
ありゃ、
いや本当ちょっとびっくりなんですけど、これ仮名で来てたからだし、あとまあ結構ね今回その岡村さんが立ち上げてくれたその
サイト、
うん、サイト、うん、あのインターネットのサイトのとこいろいろとね、あの、うん、応募来てたんで、うん、その全部が全部きっちり読んでたわけじゃないんで、そのだからこれ今全部話聞いてみてあれって思っちゃった。
へなんかそんな偶然ありますか。
いや、うん、なんかね、僕の身近で起きたことがこうくらいできて、なんかちょっとね、
でも変に考えないようにしようよ。うん、
あのちょっとジャケット着ますね。なんかこの部屋ちょっと寒くなってきましたよね。
来ましたね。僕も上着を着ます。
うん、ちょっと待ってね。うん、別にエアコンは何も変わってないけどね。
でもいや結構明らかに寒くなったと思ったんですけど。
山口さん、春菜さん、他になんか怖いメールはなかった、
はい、あ、これが僕はすごく気になりました。
あ、これでもどうなのかなって思ってて。
どうなのかなって、
あまり紹介しない方がいいかと思ったんですね。だってこれ心霊スポットで起きた恐怖体験なんで。